このエコパ稲賀湖なんですけれども、楽しみ方といいますか、はい、こう魅力、まず春の魅力ってどんなとこなんでしょう。
そうですね、春はやはり生き物が動き出す時期になってきまして、まあ、3月の中旬終わりとかだとまだほとんど冬ではあるんですけども、カエル類が結構動き出したりとかしますね。なのでここのカエル池の山赤ガエルなんか、あの卵を産むのが本当に3月ぐらいだったりしますし、
この辺りっていうのは、はい、春先までまだ積雪はあるんですか。
そんなに街中の方と変わらないですね。そんなに大きくは変わらない、積もる量がこっちの方がより多いかなぐらいな感じですね。
じゃあ夏の魅力は。
夏ですと、私的にはやはり野鳥が結構好きなので、まあ、鳥が結構あの渡ってくる、そしてすごい繁殖で鳴いてる時期でもあるので、もう散策としては夏はとてもおすすめでありますね。 あと涼しいのがあるので、まあ、標高やっぱ900メーターありまして、町の方から比べると 3,4 度ぐらい低いんですね。なのでもうあのキャンプ場なんかも夜中泊まられても20度1回行かないかぐらいなんですよ、夜が。なのでもうすごい快適に過ごせるのが夏の見どころですね。見どころというかすごいおすすめな感じですね、はい、過ごしやすいですね、とても、はい、
ではその過ごしやすい夏を過ぎた秋です。
はい、秋といえばやはり紅葉が、はい、おすすめでありますね。ちょうどあの10月の本当最終週下旬とから11月の、まあ、上旬ぐらいまでがちょうどいいぐらいかなと、まあ、見られるのは11月中旬ぐらいまでは見られますかね。
またあの稲賀湖、南稲賀湖の周りとかって非常にこう紅葉がはっきりして見えますよね、
はい、あ、そうですね。特に湖の上にかかるようにこう紅葉があるので、すごい写真撮られる方なんかすごいもう皆さん朝早くから来て撮られてたりしますね、はい、
そして冬です。
はい、冬はですね、ある意味こう人が少ない時期なので、もうすごい穴場ですね、冬だと。はい、ちょっとやっぱ寒い分と、あとは凍結防止で水道をちょっと止めちゃう、屋外の水道を止めちゃうのはいくつかあるんですけども、キャンプとかだと中級者以上の方が、こちら、冬のキャンプとか、ちょっと山に行く前のちょっと練習とか、そういった形で利用される方は多いので、で、一泊もすごい安く、テントサイトの方であれば泊まれますので、はい、割と冬は穴場だったりしますので、おすすめではありますね、はい、
例年やっぱりこう冬にキャンプをされる方って増えてきてらっしゃるんですかね、こちらも。
どうです、そこまで多くはな、すごい増えたって感じはないですけども、リピーターの方はやっぱりこう分かっているので、もう割と多い人なんかは本当に月に1回から4回ぐらい来る人もいますし、
そんなに。
一応ですね、今ですね、お一人様200円と一区画あたり300円、こちらの合計なんですよ。そうなんです。なのでお一人様でソロキャンプで来られると本当500円で一泊できちゃうんです、
ね、安っ。
そんな、なんですよ。なので、結構ソロキャンプのもう20代からもう40代ぐらいの、そういったソロキャンプの方はすごいやっぱ増えてはいる傾向でありますね。はい、
ここを、管理とかをなさっていて、一番大変なことってどんなことなんでしょう。
そうですね。施設が多いので、結構お客さんのやっぱり要望にうまく応えられなかったりすることがあったりするので、そこら辺でちょっとトラブル、そんな多くはないですけどね、あったりもしますし、あとは屋外の作業ですね。南長子とかに流れてくる水路とかあるんですけども、そういった水路、森の中にあるので、枝とか葉っぱがすごい詰まっちゃったりするんですね。そういったものをこう全部持ち上げてどかしてどかすような作業があったりとか、あと繁忙期とかだとなんていうか、レンタル品とかも結構たくさん出ますので、そういった清掃とかそういったものを管理したりとかで、結構トイレなんかも我々アンケートとか見ると結構きれいにしてくださってありがとうございますみたいなアンケートがあるんですけど、結構トイレとかも気にして結構掃除とかもしているので、そういった日常的な細かい業務っていうのが結構多いのが大変ですかね。
今こちらってスタッフ何名ぐらいで、一番忙しい時期、これ6月、7月、8月ぐらいになってくると何名ぐらいでやってらっしゃるんですか。
そうですね、常駐してる職員はグリーンロッジの中には6人いる形 で、レストランのスタッフが料理長が1人と、アルバイトとかパートの方がプラスで2人ぐらいいるような形で、あとは北稲賀湖とかウッドビレッジですね、それぞれ週末とかだと1人ずつの体制になって、ちょっとアルバイトでね、地元の あの南アルプス市ガイド協会の方々なんですけども、そういったガイド協会の方がちょっとあのアルバイトでちょっと来てもらって、まあある意味いていただくだけでこう登山の方の説明とかをねあの詳しくしていただけるので助かってるんですけど、まあそういった方々含めて10名ぐらいでおおむね、はい、対応しているようなイメージですね。
その皆さん方もそうだと思うんですけど、この仕事の魅力とかってどんなとこなんですかね。
そうですね、私はですね特にあの、まあ、子どもたちに自然とか生き物の楽しさとかあのよく観察すると実は結構面白いものが分かるんだよとか、そういったものを知ってもらうのが私すごい好きなので、まあ、特にあの地元の学校さんとか自然教室のイベントですとか、まあ、そういった機会にいろんなことを教えてあげるっていうのがすごいやりがいでもありますし、一番私の中で楽しいところでもありますね。
ただね、楽しいばかりではないと思うんですけども、まあ、夏のレジャーシーズンを迎えるにあたってこうマナーとか、ここは、まあ、このエコパ稲川湖ではこういうことは特に気をつけてほしいななんていうことってどんなことでしょう。
そうですね、ここは、まあ、あの本当にこう今いるあの感じの雰囲気でも静かで、もほとんど鳥の声しか聞こえてこないような自然の中にあるのが環境でして、やっぱりそれを好んですごい好きで来ていただくお客様がすごい多いんですね。でもうテントの方でも夜中すごい静かな感じで過ごされてたりしますので、まあ、基本的にやはりこう静かに過ごしていただくというのがとても大事になってきますので、あの、まあ、なるだけ大きな音とか声とかあの出さないような形でのお願いが一つと、あとは結構展望台なんですけども、あの夜中夜景とかも綺麗なんですね、うん、はい、なので結構あのテントサイトとかがここをご利用されない方も駐車場は止められるので、まあ、あの来ていただいて夜景をご覧になっていただくっていうのはあるんですけども、やっぱちょっとですねその際あのテントサイトの中を通っていく形になりますので、やっぱちょっと興奮してこう気持ちが高ぶってあの展望台に行く前にちょっと盛り上がっちゃってたりするんですけど、なるだけそこら辺もちょっと周りの人にちょっと優しい気持ちで、あの少しこう声のトーンを落としていただけるような形でやるととっても嬉しいかなと思います。あとごめんなさい、あと結構ですね展望台もそうなんですけど、あのタバコの吸い殻が結構あちこちに落っこってたりしてですね、喫煙場所一応2カ所だけちょっとあるんですけども、まあ、そちらの方とかでお願いできればなっていう感じですかね。
やはりあの決められたルールは守っていただくっていうのが一つなんでしょうね。
そうですね、はい、静かなものを、はい、あの持っていただきながら、はい、あのなるだけ森には何も残さないような形でお願いできればなとは思いますね、はい、
ですからこちらをまあ利用されるゲストの方にやっぱり感じてもらいたいというのはこの静けさの静寂の良さっていうところなんでしょうかね。
そうですね、一番はもう来ていただいてもうあのここで感じる楽しさ良さっていうのはもう来ていただいた人それぞれでいいと思いますけども、まずは静けさと、あとよければちょっとここユネスコエコパークなんだよっていうのを感じながらもしよければね、はい、じゃあいいかなと思います、はい、
さあそれではせっかくなんでちょっと冗談を案内していただきながらちょっとまたさらにお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
さあそれでは案内していただくのはグリーンロジです。
はい、
はい、大きな扉をガラガラッと開いて、あ、研修室がやっぱりもう入った右手のところにドーンとあるわけですね。
そうですね、
はい、
一応ちっちゃい小の部屋と大の部屋が2か所ありまして、はい、まあ、つなげて使うこともできますので、はい、まあ、大体の団体さんとかはもう全部つなげて使ってますね、うん、
なるほど、完全に濡れなくても全然いろんなことができてしまうということですね。
そうですね、もう雨が降っても野外水産とかは全然できますね、はい、
さあそれでは今度はウッドビレッジの方にやってまいりました。こちらはどんな施設なんでしょうか。
はい、こちらはですね、あの、まあ、週末だとですね、はい、あの地元のガイドの人がちょっと常駐するような形で、まあ、登山を中心にご案内することができるような施設ですね。でその裏側がですね宿泊棟になっておりまして、特に団体さんですね、大きな部屋4つありまして、まあ、頑張れば70名、80名泊まれるような宿泊施設があるのと、あとはコテージですね、はいはい、10人棟のコテージが3つと6人棟のコテージが2つの合計5つあるんですけども、はい、まあ、こちらは一般の方向けで、はい、あの結構週末と集まられてたりしますね。こういうちょっと森の中でも鬱蒼としたところが結構好きな鳥なので、やっぱ稲川湖も一応鳥の調査を毎月やってるんですけども、今月だけで、まあ、6ペアかな、7ペア近くいましたね、はい、結構あちこちいますね。
では森林科学館の中の方にちょっと入っていきたいと思います、はいはい、もうこれも無料で入れるんですよね。
無料です。そうなんです。
さあ、そして入りますと、まずは稲川湖周辺の旬の自然情報というところがありますね。これ、
そうですね、まあ、せっかく来ていただいて散策していただくには、やっぱりここのね、よりこの時期に見られる生き物って知っていただくとより楽しめるかなと思いますので、まあ、ここできれば 月に1回から2回ちょっと更新するような形で、まあ、散策しやすいような形で、はい、探してもらえるようなものを展示してますね。
そして森の落とし物、まあいろいろ松ぼっくりも種類がたくさんあったりもしますね。
そうですね、まあ、あとは日本リスとかが食べたようなかじり跡とかも、
エビフライ、
そう、エビフライですね。くるみなんかもそう食べられてるような跡とかあったりとか、はい、いろんな木の実もありますので、そういったものの、はい、見つけてもらえるようなですね。
また落ち葉もさまざまなものの種類が今のところ見れたりもするんですけれども、
はい、まあ本当に自然にこうあまり詳しくない子どもたちなんか、本当に森の形から入っていくと結構興味持って見てくれたりもしますのでね、はい、気づいてもらえるだけで嬉しいかなと思います。
そして展示物の展示室です、はい、入りますとまず左側の方にはですね、この櫛形の、まあ、成り立ちといいますか、昔からの
本当に数千万年前は本当に太平洋のところにあったけれども、はい、徐々に地殻変動で日本の方に寄ってきた櫛形山の展示とか、はい、ね、
そして正面にはようこそ櫛形山へ。櫛形山のルートですか、これは登山ルートと言っていいんでしょうか、どうですか。
そうですね、やはりここ櫛形山の登山の拠点の一つにもなってますので、はい、まあ、安全にちょいろいろ回れるような形で、はい、地図とか含めて展示させてもらっている形ですね。
これは真ん中のところには、これはどう言えばいいんでしょう、これジオラマでいいんでしょうか。
そうですね、こちらまあ、キツツキの樹洞ですかね、木の大きなウロの紹介ですね、はい、結構木のウロの中を利用する生き物ってたくさんいるので、まあ、それをちょっと紹介するような展示ですね。
そして県民の森の周りにいる、まあ、蝶とかガとか植物とか、はい、動物の育成とか、
はいはい、
まあイノシシ、クマ、キツネ、タヌキ、ニホンカモシカ、そしてシカとこういうものを見ながらやっぱりこう勉強になったりするっていう小さなお子さんとかではね、はい、こういうのに接していただくといいかもしれません
ね。そうですね、結構団体さんとかでもやっぱりここをちょっとご案内することあるんですけども、はい、やっぱ真っ先にこう剥製の方がこう興味があると思ってね、バーッと走っていかれるんですけど、まあその興味をちょっと大事にしながら少し生き物の生態の紹介とかするとやっぱりうおーって感じでね、喜ばれますね。